恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先々週からご一緒に呼ぶ記から学び始めていますが、一体この呼ぶという人物は実在する人物なんでしょうか、それとも架空の作り話なのでしょうか。決してこれは作り話ではないのです。その証拠として聖書の中で2箇所この呼ぶが引用されるのです。エゼキエルの14章の14節、20節、その両方に、旧約聖書の中の三大義人、三人の最も正しい人物として、ノアとダニエルと、そしてこのヨブが挙げられています。また新約聖書のヤコブの手紙5章11節で、あなた方はヨブの忍耐のことを聞いていますと言って、ヨブを忍耐の人として紹介しているのです。では一体このヨブという人物、一章の一節を見ましても、うつの地にヨブという名の人がいたとだけ書いて始まるこのヨブ記なのですが、一体いつ頃の人物なのでしょうか。この書の中には全くこのヨブがいつ頃の人物であるのか年代が書いてありません。しかし一つだけ非常に興味深い事実があります。それは、この、ヨブ記の一番最後の章、42章のところで、42章の11節にですね、一番その11節の後半に、彼らはめいめい、一消したと、金のは一つずつを彼に与えたと言って、一消した。消したという貨幣の名前が用いられています。消した。聖書の中を調べてみますと、もう一回この消したという貨幣がですね、使われている箇所があるのです。それは創世記の33章なんです。創世記の33章の19節を見ますと、ここに、そして彼が、ヤコブのことなんですが、天幕を張った野の一部をシェケムの父、ハモルの子らの手から100ケシタで買い取ったとあります。ここだけ。すなわち、このケシタという貨幣が通用していた時代が、ヤコブの時代。ということは、このヨブという人物は、このヤコブの時代に近い、その同じ貨幣が通用しているその時代の人物であったということが想像できます。今、ヤコブの手紙の、ごめんなさい、創世記の33章を紹介しましたが、とすると非常に興味深いんですが、その33章の19節のすぐ後に34章が始まって、34章の一節に、レアがヤコブに産んだ娘、ディナが、その土地の娘たちを訪ねようとして出かけた、と言って、二節に、この、ヤコブの娘、ディナの、レイプ事件が、起こります。その後で、大変なですね、復讐が、続くんですが、なんとですね、皆さん、ユダヤ人の伝承、伝説によると、ヨブの奥さん、先週登場しました。あなた神を呪って死になさいよと勧めたあのヨブの奥さんは、このヤコブの娘、ディナであると言われているのです。聖書にはどこにもそんなこと書いていません。でも、ユダヤ教の、ユダヤ人たちの伝承では、そういうことになっているのです。ですからそれを信じる人たちが大勢いまして、10年前に私たちの教会で協力してくださった川上先生のメッセージシリーズ、呼ぶ記からしばらく続いていました。そのテープを聞いてみますと、川上先生も、呼ぶの奥さんはディナと信じて、 このヨブの奥さんの話のところでは、ディナはディナはと話しているのです。おお、本当ですね。改めて驚いたんですが、ユダヤ教の一つの伝説、伝承ではそうなのです。でも、どこにも聖書の裏付けがありませんので、皆さん、これは、話半分、いや、四分の一、いや、前つばで聞いといた方がいいかもしれません。今日お読みいただいた箇所には、ヨブの三人の友達が、ヨブが被った大変な悲劇、悲しみを、お悔やみを言って慰めようとしてやってきます。その三人の名前を調べてみると、また非常に興味深いものが見えてきます。三人の名前、まず、テマン人エリファズ。後でぜひ聖書を開いて調べておいていただきたいんですが、聖書箇所はそこにアウトラインの3のところに書いてありますが、創世記36章の10、11節を見ますと、エソーのこの名は次の通り、エソーの妻アダの子エリファズ、エソーの妻バセマテの子レウエル、エリファズの子はテマン、オマル、セフォ、ガタム、ケナズであると言って、なんと、このアブラハムの子供イサク、イサクの子供、双子の兄弟、エソーとヤコブ。このエソーの子供に、このアダという奥さんとの間に生まれた子供が、なんとエリファズ。そのエリファズの子供にテマンという人がいるのです。テマン人というのはこのテマンの子孫ということです。そして、その子孫に、そのテマンのお父さんのエリファズと同じ名前を持った人物が、登場するっていうのは、ユダヤでは当たり前のことで、お父さんの名前をまた子供につけるっていうことはよくあることです。また、シュアハ人ビルダデ。このシュアハ人のシュアハっていう人物は、創世記の25章に登場する人物です。創世記の25章の一節を見ますと、アブラハムの奥さんサラが死んでしまいました。するとアブラハムはもう一人の奥さん、ケトラをめとります。その時アブラハムは一体何歳だったんでしょう。大変な年齢なんですが、ケトラをめとって、そのケトラとの間に生まれた子供の一人がシュアハです。そのシュアハの子孫がシュアハ人と呼ばれているわけです。第三の人物、ナーマ人ツォハルについては聖書をいくら調べても出てきません。しかし、こうやって探ってみますと、このヨブ記の大体の出来事の背景、年代が、時代が見えてきます。雰囲気としましては、アブラハム、イサク、ヤコブ、この三人のことを、この族長って言うんですが、家族の族に長いと書く、族長時代。この族長時代に限りなく近い人物であるということになります。ヨブは、聖書の置いてある箇所から言うと詩編の前なんですけれども、このヨブという人物は一体いつの時代の人かというと、なんとアブラハム、イサク、ヤコブの時代のどこかに住んでいた人ということのようです。さて、この三人のヨブの友人は遠く離れたところに住んでいましたが、互いに打ち合わせをしてヨブにお悔やみを言い慰めようとしてやってきました。ヨブには、彼がこの地方随一の富豪であった時には、大勢の友人に取り囲まれていました。ヨブ自身にも男の兄弟たち、女の兄弟たちがいたのです。また大勢の友人たちがいて、彼が富んでいる時には、いつも彼のそばにこの人たちはいたのです。しかし、彼が没落したと知るや、彼らはみんな、彼は離れて去っていきました。非常に面白いんですが、皆さんもご存知のように、ヨブ記っていうのは一番最後になって、再びヨブは以前の繁栄を取り返し、いや、以前の2倍の祝福を受けるんですが、ヨブ記の42章を見ますと、42章の11節。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は、彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。すなわち、 ヨブが再び繁栄を取り返すと、去っていた家族や、また友人たちはまたやってきて一緒に食事をしているのです。彼の切れ目が縁の切れ目で、みんな離れていったのです。そんな中で、この三人の友情は素晴らしいものがあります。ヨブが受けた試練、苦難は、一人ヨブの試練であるだけではなくして、彼を取り巻く人々の友情のテストでもあったのです。それが本物の友情かどうかが、実はテストされていたのです。箴言の17-17に、友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれるとありますが、この三人の友が、いかに素晴らしい友であったかがわかります。彼らはやってきて、12節、彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。大の男三人が、ヨブのその悲惨な状態を見たとき、大声で泣き、上着を引き裂いて悲しみを共にし、また町の外のゴミ捨て場に座っているヨブのそばにいて、同じくそのゴミを塵を上に巻き上げながら、頭からそれをかぶって絶望を彼らも共に表したのです。この三人の友は本当にヨブの悲しみ、痛みを自分のものとしていたのです。単なる同情といったものではなくて、自分をヨブの身において、真に悲しみ、痛み、泣き、絶望しているのです。そして13節。こうして彼らは、彼と共に7日7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。誰かが、このような悲劇に出会っているとき、大きな悲しみ、絶望的な痛みに遭っているとき、そばに行ってどんな慰めの言葉があるでしょうか。本当にお悔やみを言いに行って一番困るのは、そのどういう言葉を吐くかです。どうぞ、そんなとき何か立派なことを言おうとしないでください。何も言わなくていいし、口の中でゴニョゴニョゴニョとですね、何言ってるかわからないぐらいでいいのです。言葉にしてしまうと、しらじらしくなる。それは絶望の中にいる人にとって言葉はいらないのです。まあ、ふっと今思い出すんですけど、もう昔々、私が腎臓結石の手術を受けて、その麻酔が切れてもう本当に苦しい、もうのたうち回るような苦しみを経験しているとき、あまりにも私が痛がってるっていうんで、クリスチャンの看護婦さんが、その教会の牧師を呼んできて、私を慰めようとさせました。しかし、その慰めはいらないものですと。私がのたうち回る苦しみの横で、牧師はいろいろ話しかけてくるのです。先生、どこで生まれたんですか？どこでクリスチャンになったんですか？とかですね。いろんな話しかけてくるんです。もう痛みの中で、答えないわけにいかないからですね、答えるんですけど、心の中は早く帰ってくれないっていう感じでですね。苦しみの中にいる時っていうのは、ほっといてほしい。もし、慰めてくれるんでしたら、黙ってそこで横でお祈りしてくださって、そっと帰ってくださった方がいいのです。このヨブの友人は見事です。彼らには言葉はありませんでした。そこで彼らは最高の友情を示します。沈黙という友情です。7日7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼らは彼と共に7日7夜。皆さん、ヨブと一緒に、そのゴミ溜めの山の上に座っている三人の友。こんな友情は本当に大きな慰めです。ヨブは今みんなに嫌われ、みんなに捨てられ、最後の頼みの綱であった奥さんにまで、先週紹介しましたように、 あんた口が臭いわね。私に近づけない、近づかないでとですね、奥さんにまで嫌がられているヨブ。しかし、そんなヨブのそばで黙って、共に座っていてくれる友達。彼の心を本当に理解してくれているのです。もしヨブがあなただったとしたら、あなたにはそんな友がいますか？あなたがヨブの境遇になったとき、あなたのところにやってきて本当の意味であなたを理解して真に慰めてくれるそんな友達をあなたは持っていますか？あの人、この人、どうかな？どうなんでしょうか？いや、それ以上に誰かがヨブの立場にいるとき、あなたはこの三人の友になり得ますか？あなたはこの友のような友情を示すことができるでしょうか？さて、ヨブはこんなにも自分の気持ちを理解し、同じ思いで共に悲しみ、共に泣いてくれる友達を得て、初めて、その心の中に隠し抱いていた思いを全部さらけ出すのです。彼は、次々襲いかかってくる苦難の中で、決して神様を呪うようなことを口にしないで、罪を犯すような言葉を口にしないで、それはそれは立派な信仰の告白をいたしました。一章の21節、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな。二章十節、あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。私たちは、もしかすると一章、二章に出てくるヨブの、そんなにも立派な言葉を目にすると、ああ、ちょっと付き合えない。ちょっと私とは全然、もう質が違う。ちょっと近づきがたいと思うかもしれません。しかし、そのようなことを口にしなかったということは、心になかったということではないのです。彼とて人の子、財産を失い、子供たちを一瞬にして失い、自らも突然の腫れ物で体をかきむしっている悲惨さの中で、彼は決して平然としてそんな言葉を口にしたのではないのです。今日の修法のアウトラインに有名な画家ドレの描いた聖書物語の中からこのヨブの二場面をですねコピー本当に縮小していますのでその迫力雰囲気がちょっと十分伝わってはこないのですがこの上の絵を見るとですねこのニュースを聞いて悲しい知らせを聞いた時のヨブの絶望的なですねこの壁にもたれかかっている姿がまた、下にですね、頭を抱えてへたり込んでいる姿の中に、ヨブがどんなにか、辛い状態に陥っていたのか、心は張り裂けんばかりであったということがわかるのです。彼は平然とした中で、あの信仰の言葉を口にしたのではないのです。彼の心の中には、持って行き場のない悲しみや疑いや、怒りや叫びが膨らんでいたのです。しかし、それを出す場面がなかった。しかし、ついに今、三人の同情者、本当に自分の心を分かってくれる友達を前にして、この友人たちだったら、私のこの心の中にある思いを分かってくれるに違いないとですね、それが吹き出てくるのです。それを吹き出すためには、七日七夜の沈黙が必要だったのかもしれません。そして、三章のヨブの叫びが描かれます。その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブの叫びは、三つのなぜ、どうしてで綴られています。第一番目のなぜは、一節から十節です。三章の一節から十節。どうして私は生まれてきたのかという自分の生まれてきたことへの呪いです。皆さんも人生の悲しみの中にあるとき、どうして私は生まれてきたんだろう。 生まれてこなければよかったと思うことが一度や二度ではなかったかと思うのです。彼は叫びます。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。11節から19節で彼は第2番目のなぜを訴えます。それは、なぜ生まれてきてすぐに死ななかったのかというなぜです。今の時代は本当にですね、赤ちゃんが生まれて、ほとんどの子供たちの命が保たれます。しかし、少し以前はそうではなかったし、このような時代には出産というのはまさにお母さんも赤ちゃんも命がけ、生き残る赤ちゃんの方が少ないわけです。そういった中でヨブは訴えるのです。なぜ私は、まあ生まれてくるのは仕方がなかったとしても、生まれてきてすぐになぜ死ななかったのか、生まれてすぐに死んでいたら、こんなにも苦しまなかったのにというのです。11節。なぜ私は胎から出たとき死ななかったのか。なぜ私は生まれ出たとき息絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。16節。それとも私は密かに下ろされた流産の子のよう、光を見なかった栄治のようでなかったのか。と、彼は、嘆くのです。そして第3の嘆きは20節から26節。さらに彼の嘆きは大きくなります。なぜ今死ねないのか。なぜ死ぬことが許されないのか。と彼は叫び始めるのです。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。ヨブは死にたい。死にたいのに死ねないとですね、訴えるのです。皆さん、こうしたヨブの三章の嘆きを見るとき、少なからず、皆さんの中で、あれと思う方がいるんじゃないかと思うのです。あれ？あの一章、二章のヨブはどこへ行ったの？一章、二章で信仰深く経験であったヨブ。あの信仰は一体どこへ行ったのか。三章に至ってついに彼は本音を口から暴露して、ついには信仰の堕落をきたしてしまったのか。神を呪って死になさいと勧めたヨブの奥さんを、ヨブはたしなめて、あなたは愚かな女が言うようなことを言っていると言ったにもかかわらず、ヨブはここで、なんだここで、ヨブ自身がまさに愚かな男になっているではないか。結局彼は妻の勧めを受け入れているではないかと思うかもしれません。なぜ生まれてきたのか。なぜ生まれてすぐに死んでしまわなかったのか。なぜ今こんなに苦しいのに死ねないのか。しかし、ぜひ皆さん間違わないように。ヨブは確かにここで自分の生まれた日を呪っているんですが、しかし神様を呪うことはしません。なぜ生まれてきたのか、なぜ死産ではなかったのか、なぜ中絶で降ろされなかったのか、なぜと彼は訴えるんですが、こんな悲しい経験をするくらいなら生まれなかった方がよかった。いや、死んでしまいたいと願うのですが、しかし彼は決して、神を呪うことはしないし、自らの命を自らで絶つことはしません。彼は自殺は決してしようとはしないのです。そして、一章二章のヨブと三章のヨブは決して矛盾ではないのです。一章二章の信仰告白は、三章に表されている激しい辛い、痛ましい心の中から、しかし、絞り出すようにして彼が告白したまさに信仰の言葉だったのです。三章のような心でいるから、いや、いたら、あんな信仰の言葉は出せない。いいえ、三章の状態にありつつも、その中から信仰の言葉は 出し得るということを私たちはここに見るのです。聖書の中にも、ヨブの他にも死にたいと願った神の人が何人もいます。モーセがそうでした。エリアもそうでした。預言者ヨナもそうでした。そして預言者エレミアもそうでした。このエレミアという預言者は、涙の預言者、苦難の預言者と呼ばれているんですが、彼自身もまさにヨブと同じ叫びを叫ぶのです。エレミアの20の14から、私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。私の父に、あなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばせた人は呪われよ。18節。なぜ私は老苦と苦難、苦悩に遭うために太陽出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのか。まさにヨブと共通した自分の生まれた日を呪い、死を願うエレミアの姿がそこにあります。神様を信じて生きるということは、決して悲しまない、苦しまないというのではないのです。決して苦しいとか悲しいと言わないというのではないのです。神の人も苦しむし、神の人も悲しむし、苦しい時は苦しい、悲しい時は悲しい、言っていいし、そしてそれを神様にぶっつければいいのです。苦しい時に苦しい、悲しい時に悲しい、自分の生まれが呪わしく思われるときには呪わしいと神様にそれを訴えていいのです。それが祈りなのです。なぜ、なぜ、なぜこんなことがと、ヨブも訴え、多くの神の人も訴えるし、また、私たちの人生の中でも、なぜなぜというようなことは繰り返し起きるのです。聖書の中に多くのなぜがあるんですが、毎週火曜日の午前はキングスガーデンカナダのデイサービスが開かれています。そしてそのデイサービスの中で月に一回、私の担当の日には詩編を一緒に学んでいます。詩編は全部で150編まであるんで、みんなで励まし合って、150編まで、最後までみんなで元気でこれを学びきりましょうねとですね、励まし合ってるんですけども、私が150編まで生きてるかなと思うんですけど、先月は詩編の74編でした。まさに詩編74編は、なぜなぜの詩編です。一節。神よ、なぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか？11節。なぜあなたは見てを、右の見てを引っ込めておられるのですか？なぜ？なぜあなたは聞いてくださらないんですか？祈りに。詩編の記者は神様に訴えるのです。そのデイサービスの時にも語らせていただいたのですが、先日、たまりにたまった、たくさんの名刺の整理をしていました。この名刺の整理をしているときに、本当にですね、その名刺の中から、幾枚かのですね、名刺がこう、目の前に飛び出してきて、考え込んでしまいました。一枚の名刺は、仙台におられる、牧師、本庄康夫というですね、先生からいただいた名刺です。実はこの本庄先生、仙台でお会いして、そして、お近づきになって名刺の交換をして、本当にしばらく、後に、教会員の家族の、お葬式の、式をするために、台風の影響で、非常に雨風が強く、路面がスリップしやすい、その道路で、交通事故を起こして、昇天されました。もう、天に行かれた先生の名刺です。一体なぜ、牧師が、神様の奉仕のためにお葬式に行く途中で死なればならなかったんでしょうか。もう一つの名刺は、この教会から移っていかれた橋谷兄弟姉妹の所属する厚木 特別に、本当にですね、胸に締め付けるような思いをさらにいただく、この、感じさせられるんですが、1988年5月、田淵先生のお嬢さん、5歳のお嬢さんが、その教会に出入りしていました19歳の少年に殺されたのです。この少年は、強制わいせつ罪の常習で、補導歴4回という少年でした。クリスチャンのその教会のご夫婦が何とかして彼を立ち直らせたい。そういった状態から立ち直らせてクリスチャンに本当に導きたい。田淵先生も本当にですね、喜んで彼を迎え入れて、本当に愛を注いで彼を導こうとしたのです。しかし、その愛と祈りがあだとなって帰ってきました。少年は、教会で、田淵先生の子供たちと一緒にピアノを弾いて楽しんだ後で、この5歳のお嬢さんを連れて、バンド仲間の教会員の留守であることを知っているその部屋にこの女の子を連れ込んで、そしてそこで殺して、その屋根裏に、天井裏に死体を隠したのです。本当にですね、この事件が発覚したとき、報道されたとき、大きく牧師の娘殺されるという見なしで、またテレビのですね、ニュースでもですね、また様々なところで紹介された牧師もインタビューをされている場面を何度も見たのですけれども、一体なぜ、神の人が何とかして愛を持って立ち直らせようとしていたそれが、そんな形で返されてしまったのか、私たちは、こうした事件や出来事に直面すると、なぜ、なぜとですね、問わないではおれないのです。詩篇の74篇を皆さんと一緒に学んだ時にも、そのなぜの答え、結論を、詩篇74篇の16節の中に見出させていただきました。16節にこうあるのです。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの、明るい、すべてが見える、すべてがわかる昼だけではない。夜もまた神様あなたのものです。全く先が見えない夜。人生の夜。どうしてこんなことが起きたのか。これにどんな意味があるのか。神様はどうしてこんなことが起きるのを許されたのか。わからない。見えない。そんな、まさに夜も神様のものだというのです。こちらにはわからない。でも、夜も神のもの。神様の夜もまたご支配の中であるのだということに私たちは甘んじるのです。旧約聖書のイザヤ書の50章の10、11節にこういう御言葉があります。あなた方のうち、誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の皆に信頼し、自分の神により頼め。見よ、あなた方は皆、火を灯し、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。とても教えられ、考えさせられる御言葉です。神様は私たちに言うのです。もしもあなた方が人生の暗闇を歩かされるとき、その暗闇の中であなたのうちに光がないとき、光を持たないとき、どうしてこんなことがと思う、その答えが見えないとき、そのときは、主の皆に信頼し自分の神により頼め。そんなとき、神様により頼むべきときだよ。しかし、あなた方はそんな時何をするかというと、暗闇の中で光がないので、自分勝手な光をつけて、自分の松明を灯して、燃え差しを持っている。そんな光を灯して歩くんだったら、どうぞ勝手にどうぞ。しかし、あなた方はそれの家に倒れてしまいますよ、というのです。自分で勝手に。手頃な光を、火をかざすことをしないで、暗い中で、光を持たない中で、光を持たないまんまで、 主の御名に信頼してそこに留まれというのです。実は、ヨブの三人の友達、せっかくヨブを慰めるために遠くからやってきました。彼らは実に素晴らしい友情を、他の誰も見せなかったような友情を示したのです。ところがです、ヨブがこの三人に心を許して心の中にある全部をさらけ出して、自分の生まれを呪い、死を願う、その声を聞くに及んで、なんとこの三人の友達は、暗闇の中で光を持たないヨブを見ながら、三人の友達は自分の火を灯して、自分の火でヨブの暗闇を攻め始めるのです。自分の手頃な松明の火によって、それは彼らの信仰という火でした。彼らの勝手に持っている信仰という、彼らの宗教という火によって、ヨブを裁き始めるのです。せっかく慰めに来たヨブの友人たちは、ついにはその彼ら自身の火によって、ヨブを追い詰め苦しめることになってしまうのです。私たち自身が、自らが暗闇の中でそのようなことをしてしまうこともありますし、誰かが暗闇を歩いているとき、私たちも自分勝手な灯火を持って、その光でその暗闇を照らして、分かったようなことを言ってしまうことはないか、考えさせられるのです。もう十数年前、十七、八年になるかもしれません。本当に昔々のことになりましたが、アメリカのグレイスコミュニティチャーチという教会を訪れたとき、有名なジョニーさんという方に出会いました。映画になったり、本もですね、翻訳されたり、最近は日本にもまたいらっしゃって、大きな反響を呼んでいる方なんですが、州法に載っているのは、その時の記念写真で、左にいるのは、今とは似ても似つかない、ちょっと、写真が鮮明ではありませんけれども、若き日の私なんですが、その真ん中にいるのがジョニーさんです。右側にいるのは、日系人のタダさんという方と結婚したばかりのですね、の時でした。日本で言えば、星野富弘さんのような方です。アメリカの星野富弘さんのような方です。ジョニーさんは、17歳の時に、水泳をしようとして、ところが浅瀬に飛び込んでしまって、首の骨を折ってしまいました。一命は取り留めたんですが、手足が麻痺してしまいました。彼女は病院での生活の中で、なぜ私がと問い続けたのです。活発な少女であっただけに手も足も動かない、その現実が受け入れられなかったのです。そんな時、彼女を担当したカウンセラーの方が、ジョニーに言うのです。あなたは、なぜの答えを知って納得しますか？あなたはなぜなぜと訴えていますが、なぜの答えが分かったら、それであなたは納得できるんですか？彼女はその言葉でハッとします。なぜの答えが分かったからといって、それで彼女は立ち直れるわけではないことを知るのです。彼女の生活は、その一言によって次第に変わり始めました。そして、いつも後ろ向きになってなぜなぜとですね、訴えていた彼女が、口に絵筆を加えて、素晴らしい創作活動をするようになり、また、賛美をするようになっていくのです。私たちも数々の鍋を発することがあるでしょう。でも、なぜの答えを知って納得できますか？私たちはわからない。今は私にはわからない。でも、神様は決して間違いをなさるお方ではない。私の計り知ることのできない高い深い神様のお考えご計画があってなこと、あってのこと、それを信じて、信頼して、手頃な答えを出さないで、結論を急がないで、わからないままに信じて生きていく。そのことを主は、ヨブを通して私たちに今日も教えるのです。あなた方のうち、誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか、暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の御名に信頼し、自分の神により頼め。お祈りしましょう。 御愛の天のお父様、ヨブ記を学びながら、深刻な私たちの人生に必ず何度か遭遇する悲しみや痛みや悲劇や、どうしてこんなことが私の身に、私の家庭に、そう思うような出来事、私たちは必ず遭遇するのですが、また遭遇してきたのですが、どうか、なぜかわからない、光を得ない暗闇の中を歩くとき、そのときこそ、見えざるあなたを信頼し、知恵に満ち愛に富んだあなたを信頼して、休んずることができますように、導いてください。自分で手近な答えを引っ張り出したり、分かったようなことを言わないで、分からない。分からないまんまその悲しみや痛みを神様にぶつけながら祈りつつ、その時を過ごすことができるように導いてください。ヨブがこの後、そのようにして神様にぶつかりながら、驚くべき神様との出会いを経験し、彼自身が深められ高められていくように、私たちをもそのようにして、さらにあなたに近づけ、あなたにある幸いを、驚くべき幸いへと、あなたが導いてくださることを期待しつつ、お一人お一人が、ヨブの信仰に学ぶことができますように、導いてください。今まさにそのような状況の中にある方は、神様、あなたにその鍋をくっつけつつ、どうぞ主への信頼を、主は決して間違うことはない、無駄なことはなさらない、そのことを信じて、そこに留まることができますように、導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。